皆さんこんにちは。新刊ラジオ第167回2月16日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回はですね、作ったドラマがですね、異様に長くなってしまったので、僕のオープニングトークサクッと終わらせたいと思います。今回紹介する本はですね、文芸賞なんですけども、とある人の自伝的小説なんですね。14歳というタイトルで、とあるですね、有名な人の14歳の時期が小説風に表現されています。本人は、いやこれ自伝じゃないよ、小説だよと言い切ってるんですけれども、いや自伝なんじゃないかなというぐらいですね、ちょっと変わった14歳の頃の物語、あなたの14歳の時と比べてみてください。というわけでドラマです。
これはある14歳の物語。パジャマを着た少年の物語。僕自身の物語。僕はもう何ヶ月もパジャマ暮らし。パジャマの少年を不思議がる人たちの視線にも慣れている。第1話。僕は部屋の扉に鍵をつけた。僕はもう14インチのテレビを軽々と持てる年齢になっていた。1階台所の部屋に置いてあったテレビ、14インチの黒いテレビ。僕はテレビのコードをコンセントから抜いた。根元からじゃなく、立ったまま引き抜くとコンセントは小さな火花を出した。テレビの画面を腹にくっつけ両手で抱える。14インチのテレビは軽々と持ち上げることができた。お母さんの視線を背中に感じる。振り向くとお母さんは視線をそらした。僕は何も言わなかった。お母さんも何も言わなかった。何か言いたそうだったけど、お母さんは何も言わなかった。僕はテレビを抱えたまま台所の部屋を出た。階段を上る。だらっと伸びたままのコードの先が僕の5段ぐらい下でカツンカツンと音を立てている。2階。階段を上がってすぐ右にある扉を開ける。僕の部屋。これが僕の部屋。僕の部屋は屋根裏にあり、変な形をしている。中華包丁みたいな形。葉の部分と柄の部分の2つの長方形をつなげた形。葉の部分にあたる3畳ぐらいの長方形と、葉の半分ぐらいの幅しかない柄の部分にあたる長方形。僕はいつも柄の部分で寝ている。布団がちょうど入る大きさだ。多分1畳ぐらいだろう。僕の部屋は4畳ぐらいの中華包丁。だけど天井が低いせいですごく狭く感じる。部屋の中を歩くときは背中を丸めるんだ。それでも天井に針が2本通っているから、たまに頭をぶつけてしまう。これが僕の部屋の広さ。僕のいる世界の広さ。僕以外の人からすれば、きっととても小さい部屋。だけど、今の僕にとっては、気持ちのいい大きさ。時には、これでも少し大きく感じてしまうぐらい。僕は生まれてから今まで見た部屋の中で、この部屋が一番好きだ。だから、僕はここにいる。一つだけ窓がある。そこからは、うちの前を通る道路と、真向かいにある工場と、空が少しだけ見える。この眺めだって、僕は大好きだ。台所の部屋から持ってきたテレビは、窓の右下に置いた。左側には本棚がある。僕は、テレビのコードをコンセントに差し込み、スイッチを入れた。砂嵐。嬉しくなった。ドキドキしてきた。この部屋で初めて聞く BGM。 僕は砂嵐を少しの間眺め、少しの間聞いた。そして砂嵐のまま 部屋を出た。1階に降り、台所の部屋を素通り。その奥にある小さな部屋には、缶詰やいろんな食料品が置いてある。僕はその中からインスタントコーヒーを探した。僕の知らない人がうちに送ってきた箱の中にインスタントコーヒーはあった。一番大きい瓶を手に取り、誰も使っていないポットを見つけて両腕に抱えた。台所。お母さんが夕食の支度をしている。顔も見ないでお母さんの横に立ち、勢いよくポットに水を入れた。勢いよく。早くここから離れたかった。お母さんは僕に気づかれないように僕のことを見ていた。気づかないふりをしていると、ポットから水が溢れ出した。入りすぎた水を捨てて、ようやくお母さんの横を離れることができた。食器棚から一番分厚いコーヒーカップを取り出す。背中にはお母さんの細くて途切れ途切れの視線。それにも気づかないふりをして食器棚の扉を閉めた。コーヒーと水がいっぱいに入ったポットと分厚いコーヒーカップを抱え、台所の部屋を出た。見なかったけれど、お母さんの表情は想像できた。きっと悲しい顔。秒針を刻む次元爆弾。青色と赤色のコード。どちらかを切断すれば止まる。間違えれば爆発。切断するコードの色を、迷って、決めることができずに爆発。きっとそんな感じだったのだろう。部屋に戻ると、テレビから砂嵐。僕はこの BGM が大好きになった。砂嵐が鳴る中を今まで浮かべたことのないような笑顔で歩く。コーヒーのセットはテレビと本棚の間に置いた。砂嵐に合わせて口笛を吹く。笑顔。きっとたどり着ける。砂嵐。その砂嵐の中、また部屋を出た。サンダルを履いて自転車に乗る。今日の僕はサドルに腰を下ろしたりしない。立ったままペダルを踏む。笑顔。口笛。少し不安はあるけれど。少し恐怖はあるけれど。まだ何も見えないけれど。光はどこからも差してないけれど。僕は自転車を漕いだ。目的地は日曜大工の店。うちから5分もかからない。信号待ちの車と車の間をすり抜けていく。自転車の鍵もかけず店に入った。レジの店員が心のない挨拶。僕の姿をじっと見る。商品を並べていた店員も僕をじっと見る。客のおばさんも僕をじっと見る。理由はわかってる。僕がパジャマを着ているからだ。パジャマを着た少年を不思議そうに見る人たち。まだ夕方にもならない時間だ。僕はもう何ヶ月もパジャマ暮らし。ずっとパジャマ。三着ある中でも一番気に入っている黒と白のチェックのパジャマ。もうここ何日かこのパジャマで生活している。パジャマの少年を不思議がる人たちの目にも、もう慣れている。ここで手に入れるものは、鍵とスプレー。部屋につける鍵と、白い壁に絵を描くためのスプレー。まず、鍵の置いてある棚に足を運ぶ。昔からあるこの店は、どこに何があるのか、大体わかってる。 9歳の時、ここで欲しくもないキーホルダーを万引きした。9歳の僕にも買うことができるキーホルダーを。理由は、年上の友達の目。その目を君たちから君にするため。たくさんの子供からあの子供にするため。そんな理由だったと思う。いろんな鍵が並んでいる棚の前に立った。鍵は二つ。部屋の中から閉める鍵と外から閉める鍵が必要だ。中から閉める鍵を使うときは、当然僕が部屋にいるわけだから、そんなに頑丈でなくてもいい。だけど、外の鍵は僕しか開けることのできない鍵じゃないとダメだ。内側につける鍵はすぐに見つかった。ネジで壁と扉につけて、丸い穴の開いたつまみを回すだけの簡単なもの。それを二つ買うことにした。外側にもつけて、穴にダイヤル式の鍵を通せばいい。ダイヤルナンバーは僕しか知らない。僕しか開けることができない。数あるダイヤルキーの中から適当に一つ選んだ。ナンバーは6210。これにしよう。6210。覚え方は無人島。これはいい。僕は鍵二つと無人島を持ってスプレーの棚に向かった。赤色と青色と黒色、三色のスプレーを手に取った。僕のお父さんは人の家の設計図を描く仕事をしている。そのせいか、僕が絵を描いている姿を見ると笑顔になる。僕は小さい頃から落書きが大好きで、いろんなものに落書きをしてきたけれど、一度だって怒られた記憶がない。お父さんは僕の落書きを見ていつも笑っていた。お母さんは僕の落書きを見ていつも首をひねっていた。そしてお兄ちゃんは僕の落書きを見ていつも面白いと言っていた。お兄ちゃんが中学2年生の時、宿題の絵を僕に描いてくれと言った。僕は嬉しくて必死で描いた。その絵が賞をもらった時、お母さんは自分で描かなかったお兄ちゃんを怒っていたけど、お父さんはすごく喜んでいた。きっとお父さんも落書きが大好きだったんだろう。僕は鍵とスプレーの入ったビニール袋を人差し指に引っ掛けてぐるぐる回しながら店を出た。自転車で家に帰る途中、知らないおじいさんに声をかけられた。病院はどこ？僕の家とスプレーを買った店とのちょうど真ん中あたりに大きな脳神経外科の病院がある。僕は知らない人に病院はどこ？とよく聞かれる。最初は少し不思議だったけど、最近やっとわかった。僕がパジャマを着た少年だからだ。みんなにはきっと僕が病人に見えるんだろう。僕はいつものように病院への道を教えて家に向かった。部屋に戻ると相変わらず砂嵐が音を出していた。砂嵐を聞きながら僕は扉に鍵をつけた。これでもう誰もこの部屋に入ることはない。これでもう誰も僕に光を当てることはできない。僕以外の誰も僕に行き先を教えることはない。僕だけの部屋で僕だけの旅が始まった。
14歳、千原ジュニア著、講談社より定価1470円で発売中です。はい、というわけで今回は講談社より出ています千原ジュニア著14歳という本をご紹介します。 今のね朗読というか独白なんですけども、これはですねこの本の一部というか1話をですね、抜粋したものです。まんま使っていいよと出版社の方から言われたのでね、まんま流させていただきました。テレビから流れてくる砂嵐が楽しいね、なんかすごい少年ですよね。今風に言うと引きこもりとかあるんですけども、いやそういう言葉ではねちょっと安っぽい気がします。世間の常識で見ればね反社会的ではあるけれども、なんかねこう彼の独特の感性に引き込まれるような小説です。で今小説っていう言葉を使ったんですけども、オープニングで言いました通り、こちらはですね自伝的小説、お笑い芸人として有名な千原兄弟の弟の方千原ジュニアさんが書いた自伝的小説ということになっています。フィクションなのかノンフィクションなのかは、はっきりと明かされてないんですね。著者の千原ジュニアさんはですねあくまで小説ですと言い切ってるんですけども、結構ですね本人の体験も多く含まれているようでですね、このあたりは講談社のですねモーラというホームページ上で、座談会がね開かれていますので、こちらの方も見てみてください。講談社モーラはですね MOURA と書いてモーラと読みます。講談社のホームページからモーラに行けるのかな、ちょっとですねご自分で検索してみてください。なかなか面白い座談会でした。本の内容としてはですね、皆さんに紹介した部分ではちょっと暗いイメージを与えてしまったかもしれません。ですけどね、読み進めていくうちにこの千原少年の独特の感性とか、孤独感の中でも決して失うことのないこう生きることへの美学、哲学というのが明らかにされていきます。皆さんの14歳どんな人生を歩んでたでしょうか。僕はですね、まあ普通に順風満帆な14歳だったかな。ちょっと小学校の時と比べてね、中学校不良の人が多かったから、カルチャーショックを受けてね、ちょっと殴ったり殴られたりみたいなね、あ、殴ってないか。まあちょっとね、こうお互いになんかこう殴り合ったりとか、そういうのを目の当たりにしてね、ちょっとビクビクした時期だったんですけども、皆さんの14歳ってどんな感じだったんでしょうか。こちらの本を読んでですね、仲間と語り合ってみてください。というわけでですね、まあ読む人にですね、最初はこう衝撃を与えますけども、読んでいくうちにどんどんどんどん心が温かくなっていくこちらの本おすすめです。では新刊ラジオこの辺でお別れとさせていただきます。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。